みんなで予防感染症ワンポイントアドバイス。
シリーズ薬剤耐性菌について、今回は抗生物質の現状と今後についての2回目をお送りします。お話は国立感染症研究所薬剤耐性研究センター長菅井元幸先生です。ペニシリンなどの抗生物質はどのように発見されてきたのでしょうか。また今現在はどのような開発がされているのでしょうか。
ペニシリンというのはもともとフレミングが見つけたということになっていますけれども、フレミングというのは当時、細菌検査室に勤務していました。でその細菌検査室で、彼が検査に使った、シャーレですね、細菌を培養したプレートを見ていると、一つのプレートに、たくさん菌が生えていたんですけども、ある、菌の集団の周りに、全く菌が生えてないところを見つけたということで、外から入ってきた、何らかの菌が、他の菌に対して、抗菌作用を持っているんじゃないかということを見つけて、それがこの、ペニシリンの発見につながりました。フレミングさんはその時に、そのことを、論文に書いたんですけども、その論文を読んだ他の研究者が、フレミングさんのところを訪ねて、その、カビですね、ペニシリウムノタートムという名前で後に呼ばれますけども、そのカビを使って、そこからペニシリンという名前の、抗菌剤を、純化生成することができたというのがペニシリンの発見の経緯です。でこのようにフレミングの場合には、いわゆる土壌細菌と呼ばれる細菌がたくさんの抗生物質を出すことが知られていますが、それの一つとしても見つかってきたわけですけども、現在の科学では、実際に、そういった細菌を、様々な場所から分離して、その細菌から、抗生物質を分離して調べるという方法が取られる一方で、もっと最新の技術を使って、例えば、コンピューターを使って AI の力を使ってターゲット、標的になる、細菌側の、タンパク質の構造から、その構造に合致するようなタイプの化学構造を AI に計算させて、そういった計算によって出てきた候補になる化合物を、リストの中からピックアップして、それを使って実際に、抗菌活性があるかどうかを調べるというような、今まで、考えたこともなかったような新しい手法が今取られようとしています。ということで、将来に向かってまた新たな、抗菌剤が、今までとは全く違った方法論によって、作り出されるかもしれないという、そういう期待は、一方で、あるということが言えるかと思います。
薬剤耐性菌が確認されている中、今現在どんな取り組みをしているのでしょうか。
そうですね、新しい新規の抗菌薬が、近未来に、すぐに手に入るという可能性はないために、我々ができることは、現在ある手持ちの重要な抗生物質をいかに、長く使用させることができるかということで、必要ない、症例には抗生物質を使わない、抗生物質を使う場合は、最小限の量を、的確に使うことによって十分な効果を期待すること、そして、余分な抗生物質を使わない、不必要な抗生物質を使わない、そういったことによる抗菌薬の適正使用ということをしっかり、守っていくことで、今ある手持ちの抗菌薬を、長く使用することができるのではないかというふうに思います。
シリーズ薬剤耐性菌について、今回は抗生物質の現状と今後についての2回目をお送りしました。お話は国立感染症研究所薬剤耐性研究センター長菅井元幸先生でした。